ようございます。一回一課は第245回目の放送ですね。私はですね、この一回一課の DJ、ツイン DJ スタイルでやっていますけども、そのうちの一人である、二人いる DJ の一人であるノスタルジー鈴木です。いつも一緒にお届けしているですね、もう一人の、スペシャル DJ 稲村ジェーンさんはですね、ちょっと今日はこの収録には参加していないんですが、普段は一緒にお届けしています。この一回一会では市川市に関するあんなことこんなことをお届けしていますけれども、この245回目ではですね、収録日を一応申し上げておきますと、西暦2025年令和7年のですね、7月27日日曜日でございますけれども、今日はですね、市川市の、この千葉県の市川市のですね、名前を冠した、私どものこの番組名は一回市川ですけれども、この一回市川のイカっていうのは、もちろんその生き物のイカという生き物であり、人間にとっては食べ物でもあるイカの、意味もあるんですが、イカしたみたいなですね、素敵なとかナイスなというですね、意味のイカ、それを意味するイカというそんな言葉でもあるんですが、同じく市川を冠したですね、こんなものがあるのご存知でしょうか。その名も市川フォントですね。フォントっていうのはですね、この私たち、特に1995年以降ですね、Windows95 が発売されて以降ですので、95年の、年末からそれ以降にかけて、Windows95 が発売されて普及しましたよね。で、そこからもう30年ぐらいに経つと、1995たす30が2025ですので、95年から見ると30年経っていると、気づけば今年は Windows95 の発売から30年目というわけなんですが、例えばそのマイクロソフトが出している Word というものなどをはじめ、もう毎挙に不満がないわけですけれども、いろんなフォントというものを皆さんその文字を書くときに選びますよね。デフォルト、つまり最初の初期設定で何かがこう自動で勝手に選ばれてますけど、それをこう変えたりしながら、いろんな、無料でいろんなものを選ぶことができると。実は有料でですね、フォントをですね、自分で購入したものをこう使ってデザインしたり、いろんな、手紙のようなものを書いたりということもできるわけですけども、いろんなフォントがあるんですが、その中で それに一つ新しく加わったのがですね、市川フォントというのがですね、今年、発表されまして、実は無料で使えるものが出ているんです。でこれ実はこの発想の元になっているのは、渋谷フォントというですね、東京都渋谷区のですね、で やられている渋谷フォントというものが、一つ、この全国的にというかですね、その日本各地で実はなんとかフォントというご当地フォントというのがあるんですけども、渋谷フォントというのが最初のそのきっかけというか、始まりだと思うんですね。と鬼滅の刃でも始まりの呼吸っていうかですね、始まりの剣士っていうんですか、火の呼吸というのがありますよね。それはちょっとさておきましてですね、渋谷フォントというのがありまして、これが簡単に言いますと、障害のあるような方々がですね、個性的なその文字の形なんかを普段こう、書いていたりする、それをですね、何か非常にそのユニークな形をしているので、これをこの みんながこう広くたくさんの人が使ってもらえるフォントとしてリリースしたらいいんじゃないかみたいな、多分そういう発想から始まっているんだと思うんですけども、無料で使えるフォントをたくさんというかリリースしまして、で一部多分有料のフォントがあったりですね、それをこう企業の方なんかが購入してくれて、でそれでその、お金を、そういう障害のある方がに還元する、福祉の現場に還元するみたいなことを多分やられている、そういう仕組みがあると思うんですね。で市川フォントも、基本的にはこういったような、今の活動とお金の流れを生み出すようなことを目指してやっていてですね、実際には複数の市川市のですね、障害のあるアーティストの方などが、作られたオリジナルのフォント、それからパターンといって、これはイラストなんですけども、イラスト集っていうんですかね、そういうものもあるんですが、こういったものを無料、一部多分有料のものも今すでにあるかちょっと確認してませんけど、そういうものがありまして、私も実はお猿の尻尾フォントっていうんですかね、というものをですね、これは無料で使えるんですが、ダウンロードしましてですね、パソコンで使っていたりしますけれども、 あのでこの仕組みとしては無料で、基本的にはフォントはこう無料で使えるものを中心に発表していって、でウェブサイトからそれをあの利用するっていうことでダウンロードしてですね、パソコン等で多分スマホでも使えるんだと思うんですが、使えるようにしているということで、それで、まあ、たくさんの人が無料でこうダウンロードして使ってくれることで、なんだこの面白いフォントはということで、あ、これ市川フォントっていうんだよってことで、広まっていって、認知が広まっていって、で、まあ、フォント自体もたくさん使われて、でそのフォントやあるいはそのパターンという、まあ、イラストの方ですね、文字の形とイラスト、これら用いて、それらがデザインされた、例えばアパレルとかいろんなグッズとかそういうものをウェブサイトとかで販売して、まあ、これは有料でこう販売して、まあ、これがかなりデザイン的にも優れて素敵なものが結構出始めているんですが、市川フォントの方でも市川フォントやそのパターンを使ったですね、洋服とか T シャツとかが販売されてますが、こういうものがこう発売されてそれが売れることで、その、まあ、売り上げ利益、こういったものの一部なのかな、それがアーティストの方なんかにこう、バックされるというような多分仕組みになっていると思うんですね。でこう作られた方々がですね、あのこの市川フォントをこう中心となってやろうというふうに、おっしゃっている佐藤さんという方がですね、こんなことをおっしゃってました。まあ、佐藤さんという方は実は、まあ、いろんな活動をこう市川市内でずっとこうアートと福祉をこう有機的につなげる活動をされてきている、長年されてきている方でですね、例えば遊び、まあ、遊はひらがなで美は美術の美でなんですけど、遊びというですね、そういう活動もされています。まあ、これについてはちょっと今日説明すると時間が足りなくなっちゃうんでですけれども、ちなみに私今どこにいるかというとですね、歩きながらあの収録をしてますけど、ちょうど今ママ小学校、市川市立ママ小学校の近くを歩いております。ママ川を渡っていますね。はい、さて、その佐藤さんがですね、まあ、その市川フォントというものを、まあ、渋谷フォントからインスピレーションを受けてやろうと、インスピレーションというかこの同じ枠組みで基本的に やりたいということで立ち上がって仲間と一緒に作って、今走り出したというわけなんですけど、佐藤さんの、まあ、お考えの中ではですね、一つは、まあ、そもそもその、まあ、障害のある方のアート活動をこう一緒にこうやっていく中でですね、非常にその、まあ、これまでも絵画、いろんな特に主に絵画作品をあのこれ面白いなということで素敵だなということで、そういった作品群をですね、展示する展示会などはいろいろやってきているんですが、文字の形も非常にユニークなものがあるなと、一部の方々は文字を面白い形の文字を書いているなということで、そこであの渋谷フォントしたときに、あ、これだということで、あの市川でもできるやりたいということで立ち上がったと思うんですが、おっしゃられたのがそういうアートの障害のある方がアートの活動をしていてもなかなか発信する場所が少ないと。佐藤さんなんかもあの遊びのですね、インスタグラムなどを通じて発信したりですね、いろいろまあその活動が広まって、まあ、取材を受けたりして地域新聞さんなんかで、載ったりしてですね、広まってきてはいるんですが、ご自身あのアーティストの方やその、お仲間保護者の方とか家族の方とか含めて自らの発信というのはなかなかこう十分にはできてないんじゃないかみたいなことを多分思っていると思うんですね。それでこの市川フォントというものがこうを始めることでより発信力が高まるという、知ってもらう機会が増えるということ、あとまあその大きいのはですね、やっぱりその、これはまあアートに関わるアートというもの以前の問題というか、障害のお持ちの方がですね、働いていてもなかなかそのいわゆる、あの賃料というんですかね、これが、まあ、あの決して多くないと、まあ、少ないということなんですね。ここがやっぱりその生活をしていくという意味では大きな課題となっているというのはがありまして、なので、まあ、その先ほどあの申し上げたような感じでアイテム、アパレルとかのアイテムを展開して実際にそれが販売されて売れてですね、お金が障害のあるアーティストの方々に入るような仕組みをちゃんと作りたいということですね。これはまあその遊びの活動自体では多分そういうことも一部で目指してはいると思うんですね。一つはそういう活動の場を作りたいと、あの自己表現をする場を作りたいというのが一番大きいと思うんですけども、そこのまあ延長線というか、そこの自然な流れとしてその先に、お金を生み出して、というところも当然あるなと思うんですが、この市川フォントというものでその、プロダクト、そのアイテム、商品展開というものも、まあ、やりやすいということですね。そこでそのようなところにも佐藤さん並びにそのお仲間たちが この市川フォンドを通じて、をぜひ やっていこうというところで、そういう、まあ、目標というか目指す姿があるのかなというふうに思っています。はい。まあ、障害のある方が地域に、で生活しているというのは、まあ、どこの地域であっても当然なわけですね。先ほど朝ですね、先日 の参議院選挙で、比例代表でですね、立候補し選出されたラサール石井さん、社民党ですね、社民党というのは社会民主党という党ですが、ラサール石井さんが朝、まあ、実際は X で投稿されたのが昨日かもしれませんが、朝見たのがですね、いろいろ書かれていて、というのは昨日がその、津久井やまゆり園のですね、事件があって9年目だったんですが、多分それに関連付けての投稿で、この社会にはすでにですね、いろんなマイノリティの方が一緒に住んでいるんだということを言ってましたが、すでにというか、マイノリティというのは単純にその言葉で言うとですね、少数派ということですから、大多数の人とは異なる 特徴とか属性とかを持っている人という意味で言うとですね、すでにというか、集団が複数の人間がいればですね、まあ、誰もが同じ属性ということはないので、誰かはマイノリティなんですね。はい。あと、個人の属性とか特徴で言うと、どこかの切り口で見れば、その人は必ず何かしらのマイノリティであると。まあ、そのマイノリティであることイコール、暮らしづらいというわけではないんですが、その傾向はあるかなということを考えると、すでにっていう言葉は、まあ、あって間違いではないんですね、ラサールさんの。しかし、まあ、社会というものは、つまり人間が構成する社会というのは、当然、マイノリティというものを生み出すというか、定義上の問題ではありますが、マイノリティとされる人が当然いる、すべての状況にそこにいるわけですね。なので、ね、まあ、そのラサールさんの言葉を上げ足を取るわけじゃないんですが、当然その社会や地域、人々の集まり、集団の中にはマイノリティは当然います。いないとしたらそこには参加できてない可能性もある。で、こういう社会をみんなで作っていくというか、社会をこう、別にリーダーとなって作っていくわけじゃないにしてもですね、社会を、一員として生きている私たちが、そういうことを、まあ、これまでよりも考えないということはありえなくて、これまでよりももっともっと考えていってですね、そしてどういった地域を担っていくといいかなということを真剣に考え、何が良くて何が悪いか、簡単に結論出せないことはたくさんあるんですが、そういうことを、この1回1回でも、まあ、少しぐらいは考えて話していければいいなと思っております。はい。私、今、千葉県市川市の諏訪田というところに来ておりまして、ちょっとこの後、某所に行きますので、この辺で収録を入れたいと思いますが、1回市川第245回目の放送はですね、この辺で終了したいと思います。またどこかで別の回でお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。